聖書朗読です。はじめに旧約聖書イザヤ書11章1節から5節、お手元の旧約聖書1078ページ、イザヤ書11章1節から。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙15章8節から12節、新約聖書295ページ。ローマの信徒への手紙15章8節、私は言う、キリストは神の真実を表すために、割礼ある者たちに仕えるものとなられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみのゆえに称えるようになるためです。そのため私は異邦人の中であなたを称え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また、異邦人よ、主の民と共に喜べと言われ、さらに、すべての異邦人よ、主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよと言われています。また、イザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。ご一緒に祈ります。天と地の作り主、その中にあふれる命の創造者であられる神様、今日の朝もこうして私たちをこの場所に集め、あなたの御名をたたえる、そのような礼拝を与えてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこの世界が命にあふれ、喜びにあふれるようにお作りになられましたが、私たちはそこにある良いものを皆と分かち合うことよりも、自分が独り占めすることを望み、互いに奪い、互いに殺し合い、あなたが作られた世界を傷つけてしまいます。先日イスラム国の最後の拠点が陥落したという報道を見ました。この数年の間、暴力による争いによってどれほど多くの命が失われ、どれほど多くの長い間かけて築かれてきた絆が失われ、多くの人々が憎しみ合い、多くの人々が生まれ育った故郷を離れ、異国の地に逃れ、その中で何とか生きようともがき苦しみ、逃れていった先の人々との間に不信を生み、政治が変わり、私たちの世界は自分たちファーストの世界になりました。神様、 これがあなたの御旨に従うものでないことを私たちは知っております。どうか私たちの罪を憐れみ、許し、新しい道を模索することをお許しください。神の御子なる私たちの主なるイエス・キリストよ、あなたは私たちの無関心と傲慢と、そして私たち自身の憎しみのゆえに我々の暴力を受けて、鞭打たれ、虐殺の刑に処されました。あなたの十字架はこの世界がいかに暴力にあふれたものであるかを今も私たちにまざまざと見せつけています。あなたはその死を通してこの罪の世界を暴かれました。そして神の力によって新しい命へと起こされ、私たちの孫を肩なき暴力の印を命の源に変えられました。どうか今朝も私たちの間に生ける霊として臨み、私たちを作り変えて新しい命への道を探させてください。聖霊なる神様、あなたは命を生み出す神の風として私たちの世界に今も働いておられます。この世界は昨日までそうであったものとは違う新しいものになることがあなたの力によって可能です。どうぞそのために私たちを作り変えてください。神様、今日私たちの仲間たちでこの礼拝にさまざまな用事や病や怪我のゆえに参加できない人々がおられます。どうぞあなたの恵みが今朝豊かにありますように。私たちのコミュニティの中で育つ小さい子どもたちが立派に大きくなりますように、若者たちが難しい社会の中にあっても自分の使命を見出していくことができますように、大人の人たちがくじけることなく責任を全うすることができますように、孤独の中にある方々にあなたの慰めがありますように、この都市に住む外国からいらした方々の上にあなたの守りが豊かにありますように、今朝あなたの名を呼ぶすべてのあなたのために祝福があふれますように、主イエスキリストの名によって、アーメン。
イザヤ書11章を先ほど広井先生に読んでいただきました。本日はこのイザヤ書11章を、一つのテキストとしてお話したいと存じます。イザヤ書が成立したのは、イザヤ自身がこの世で生活した紀元前8世紀からだいぶ後だと言われています。最終的にできたのは紀元前6世紀バビロン捕囚の後ぐらいではないかということが研究されております。で、この箇所も最終的にはイザヤ自身が生存した時期よりもだいぶ後、やはりバビロン捕囚以降ではないかというふうに言われております。ただ、設定としてはイザヤの時代の設定でイザヤ書は書かれております。そして、イザヤの時代はどういう時代かと言いますと、アッシリアという強国がありまして、アッシリアという強国、好戦的な国の 前で北イスラエルおよび南ユダが絶滅の危機に、あるいは国際政治の荒波の中で右往左往している状況です。実際に北イスラエルは721年に滅びました。南ユダもほぼ壊滅に近いところを何とか保ったという状況です。で、このイザヤ書が最終的にできたとされるバビロン捕囚以降も、その残った南の方の国がバビロン、巨大な王国であるバビロンによって攻められ、一部の人が拉致され、亡国の危機にあった、その後の出来事です。そして先ほど読んでいただいたエッサイの株からで始まるこの一つの詩は、そのような戦いの後の敗北の後に平和を求める願いが込められております。ここでは神のような王がこの地を支配してくださる、それによってこの地に殺戮ではなくて、争いではなくて、平和が訪れるという希望であり、祈りが捧げられております。エッサイというのはダビデのお父さんでありまして、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまるというのは、具体的に言えばダビデ王朝の復活、ダビデ王朝の復活によって、その王によって平和をもたらすという希望が書かれております。もともとは神のような王がこの地を支配してくださるという思想は古代オリエントにあったようで、古代オリエントの影響を受けているのではないかとも言われております。亡国の危機にあって、戦いの後の敗北にあって、一つの理想が語られている。戦いの後に平和思想が生まれたというのが、イザヤ書で一貫しておるんですけども、これは今で言えば日本国憲法がそのような状況に、敗北の中から、戦いの後の敗北の中から究極的な平和を目指すものとして生まれたのと非常に状況は似ております。そしてこの王の下で、6節以下では、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らうという、例えを使って平和を希求しているわけです。ところでこのダビデ王朝復興は結局実現しませんでした。ダビデ王朝復興は実現しなかったのですが、このイザヤ書の平和思想は新約聖書にも受け継がれております。そして新約聖書の中では、イエスをダビデの子と表したり、あるいは王と表す箇所が多数ございます。イエスを王と表す のは、まあ、ルカ福音書の誕生物語もそうでありますが、東方の博士がユダヤ人の王として生まれたイエスを訪ねてくる場面もそうでありますが、最もイエスを王として描写しているのは、ご存知の通り受難物語です。つまりイエスの処刑の場面、犯罪者として処刑される場面において、イエスを王として福音書では描いているんです。民衆は木にかけられたイエスに向かって、ユダヤ人の王万歳と叫び、ユダヤ人の王であるならばそこから降りてくるがよいとあざけりの言葉をかけます。また最も象徴的なのが、イエスの罪状書きがユダヤ人の王であります。つまりそのイエスの受難物語において、イエスがユダヤ人の王であるということが皮肉として、あざけりとして書かれています。ユダヤ人の王と言われているけれども、このざまは何だというパリゾー言と聴衆です。あざけり、まあこの福音書記者は、民衆が、あるいは宗教的指導者が、あざけ、ユダヤ人の王としてあざけっている、その人こそまさにユダヤ人の王だということで意図して書かれているわけで、まあ二重の皮肉によってイエスを王として描写しております。いずれにしても待望の王であるイエスは、無力にも処刑された王であるということが受難物語で書かれております。あざけりの中で、また罵詈雑言の中で、殺された者がユダヤ人の王、これが福音書で書かれている逆説的な意味でのイエスが王であるという描写です。つまりダビデ王のような王が実際に現れて、力を持ってこの地上に平和をもたらすということとは、思い描いてたものとは少し違う、殺された王という皮肉であります。人々が予想していなかったものが実は王である。しかし、例えばこの先ほど読んだイザヤ書が書かれているように、主の霊がその上にとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れを敬う霊、彼は主を敬う霊に満たされる、目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない、弱い人のために正当な裁きを行い、この地に貧しい人を公平に、この地の貧しい人を公平に弁護する、その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる、という意味では、本質的にはイザヤが書いてあるような王であるのです。ですから待望の王は、思い描いていた、人々が思い描いていたような王ではなかったけれども、やはり王であり、 この地を支配しているということは言えるわけです。喜ばしい訪れ、地上に望んでいた王が来て処刑されたけれども今も生きているという新約聖書の証言、この喜ばしい訪れにおける逆説性が福音にはついて回っております。ストレートに思い描いていた通りの王が支配するのではなくて、その王は人々から徴収され殺される王であるという逆説性です。そのイエスをこの受難節において再び私たちは思い起こそうとしているわけです。そうするとイエスに従う者もその逆説性を身に帯びることになるのは当然のことです。イエスに従おうとする者も思い描いた通りのストレートの幸せを保証されるわけではなくて、もっと深い意味で、思い描いてたものとは違うけれども、もっと深い意味で願った人生になる。それがイエスに従う者のやはり逆説の福音であると思います。そのことを示しているのが、皆さんご存知かもしれませんが、ある兵士の祈りというニューヨーク大学の壁に書かれている詩です。アメリカの南北戦争の南軍の兵士、無名の兵士の詩だというふうにされております。もちろん元は英語ですが、日本語で読んでみたいと思います。神のために成果を上げようと神に強さを求めたが、神に従うことを学ぶようにと弱くされた。少しでも大きなことができるようにと健康を求めたが、良いことができるようにと病気を与えられた。幸せになるために富を求めたが、賢くなるようにと貧困を授かった。人々の称賛を得ようと力を求めたが、神を求めるようにと弱さを与えられた。人生を楽しむために何でも求めたが、何でも楽しめるような人生を授かった。求めたものは何も与えられなかったが、願ったことはすべて叶った。私の思いとは違っていたかもしれないが、言葉にならない私の祈りは聞き入れられた。私は何よりも祝福されたのだ。こういう詩です。イエスが逆説の王であったように、イエスに従う者も逆説性の中で、しかし負け惜しみとしてではなくて、心から私は最も祝福されていると言える人生になりうると思うのです。さて次に、先ほど読んでいただいたパウロです。パウロは多くの箇所でイザヤ書を引用しておりますが、このイザヤ書11章も引用しております。 イザヤ書11章の10節、その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う、そのとどまるところは栄光に輝く。これを引用してパウロはローマ書15章で述べております。またイザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる、異邦人は彼に望みをかける。パウロはイザヤ書を引用してこれはイエスのことを指しているわけですけれども、イエスはユダヤ人の王であるだけではなくて異邦人の王でもあるのだということを述べています。イザヤ書でも述べているのですが、イザヤ書の中ではまだイスラエル中心的な思想が残っておりまして、パウロにおいては異邦人が異邦人のままでその場所にあって王がその異邦人に憐れみとご支配をされるということが書かれています。ユダヤ人の王であるばかりではなくて、異邦人にとってもその同じ王がいらっしゃる。それはパウロにとっては異邦人とユダヤ人の共存、平和という思想に結びつく発見でした。ユダヤ人の王である方は異邦人の王でもある。そのことが人と人との平和、共同体と共同体との平和思想につながっていきました。現在多様性ということがよく言われますが、多様な人々がいて、しかも互いに尊重して共存する、その根拠として一人の王がここにもいる、そして違う場所にもいる、日本にもいる、外国にもいる、シリアにもいるということが多様性と共存の根拠となり得ると思うのです。一人の王のもとにあって初めて多様性を認め、相手も王のもとにある一人の大切な人であるということを心から受け入れることができるからです。そして自分を相対化することができるからであります。かつて山折哲夫さんという学者が一神教と多神教について述べられ、一神教は非常に好戦的であると、世界を見ればわかる、一神教の国は皆戦っているではないか、それに比べて多神教、日本のような多神教は平和な宗教であるということを述べられました。しかしこれはよく考えなくてはいけないことでありまして、 多神教であれば好戦的ではないのかというと、そんなことはありません。現にヤワロズの神を持っていた日本がいかに1945年まで戦いを連ねたかということからも分かります。しかし一神教を信じている国がキリスト教国、イスラム教国、ユダヤ教国が戦争しているじゃないか、現にということに対してどう考えたらいいのか。一神教は好戦的な国なのか、それに対しての一つのヒントが、王としての神、王としてのイエスということが言えると思うのです。人々は神を神とせず、王とせず、実は自分を王として、神を利用して自分が王となっている。その時に一神教はそのエゴイズムが噴出して好戦的になるのだと思います。本当に神を王としているのか、あるいは実は神を利用して自分が王となっているのではないか、あるいは自分たちが王となっているのではないか、そのことこそ問われなくてはいけないというふうに思います。すべてを裁かれる王を念頭に置くことで、自分自身も相対化される。さて、王の支配、理想的な王の支配が今もあるのだという主張に対して、現実そうなってはないではないか。先ほどの広井先生のお祈りにもありましたけれども、世界を見ればそうではないし、例えば日本も沖縄を見れば、必ずしもそうではない。しかし再びここで確認したいのは、隠されてはいるかもしれないけれども、王としての神が今もこの地を支配しているということであります。花のかけらも見えなかった桜がいずれ咲くように、その神、王としての神の支配は必ず花開くことになる。そのことを今再び思い起こしたいと思います。その王は低い方であり、そして今も生きておられ、私たちと共におられる。そのことを今一度思い巡らしたいと思います。4月はまた新たな出会いの季節でもあります。場所が変わり、環境が変わっても、その場所にあっても王はいらっしゃる。そのことを明かししたく、私たちも心を新たに歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。神様、この混沌とした社会の中にあって、日曜日のひととき、真実なるもの、私たちに 憐れみの御手を伸ばしてくださる方を求めて祈り賛美する時間と場所をお与えくださっていることを心から感謝いたします。私たち弱く、またなかなか簡単に信じることができないものでありますが、どうぞお見捨てになることなく、あなたがいつも共にいてくださいますようにお祈りいたします。さまざまな不公正がはびこるようなこの現実にあっても、それでも王としてのあなたのご支配は確かにあり、それがところどころで現れ、またいつの日かそれが花開く、そのことを信じてどうぞ私たちをお支えください。どうぞこの地に平和が来ますように、また私たちの心に平和が与えられますように、そして私たちがあなたからいただいている恵みを証しする歩みができますように導いてください。言い尽くしません。感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
皆様お立ちいただきまして、ご一緒に賛美歌303番を歌います。
Thank you.